おはようございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。2026年5月25日月曜日の朝を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月の最終週の月曜日になってしまいました。早い、この間年が明けた、この間桜咲いたって感じなんですが、今日はなんか掛け算の5の段みたいな日だなって思いながらこの配信を始めています。そして今この配信の収録を私2回目なんです。いいところまでさっきね喋ってたんです。ちゃんと段取りも考えてなんですけどね、これスタイフで基本配信しているんですけど、まあこう自分の携帯電話使ってるから、まあそうだよと言われればそれまでなのかもしれないんですけれども、今日25日の月曜日じゃないですか。でまあこれ配信で収録してるんで、この25日よりちょっと前に 2、3 日前とか、まあかなりギリギリのところで収録してるんです。そうしますとね、25日って五十日じゃないですかね、あるので、もうねなんかね0120なんとかなんとかとかね050なんとかとかからねひっきりなしに電話かかってくるの。でさっきその結構26分ぐらい喋ってたんですよ。でこうかけても、あ、てかかけてもじゃない、こうかかってきちゃうわけですよ。でかかってきちゃうと、こういう音声配信系って収録自体が止まっちゃうんですね、そこで。でまあ私知らない0120とかってまず出ることないんで、まあまあこう弾くんですけど、拒否というか、まあ終わるの待ったりとかするんだけど、続いたんですよ。なぜならば今夕方の4時30分に近いからです。これは営業電話があともう一あがきしろやって言っている時間なんですね。4時半過ぎってだいたい5時とか6時とかあるじゃないですか。そんなのが続きましてね、まあそれを仕事にされている方もいると思うので、これはこれで悪いと言っているわけではないんですが、でも五十日前っていうのはかさむんですよ。そういう電話が増えるんです。なのでもしそういう電話のアポイントの仕事されている方いたら本当ご苦労様ですなんですけど、ちょっとね立て続いちゃいましてね、おかげでねスタイフの方がね固まっちゃったんですね、まあ、バグるってやつですね。おかげでねなんか一回全部終了しないとなんか立ち上がらなくなっちゃって、久しぶりにちムカつくってちょっと思っちゃって、ちょっと大人なんですけどね、ごめんなさいね。まあ気を取り直して、5月25日月曜日朝6時30分を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。そんな感じで心豊かにさっきのペースを取り戻せって感じで始めていきたいと思います。こんな時もありますね皆さんね、でも本当そういうテレアポのねお仕事されてる方とか、いろんなそういうものをこう集計してる人とか、いろんな業種の方いらっしゃると思うんで、それだったらそういう方聞いてらしたとしたらご苦労様ですの一言に尽きるんですが、五十日が近くなるとなんで電話増えるんですかね。これ25日あるでしょ、そうすると次30日に向けてかかってくるんですよ。で30日終わると今度月初に向かってとかって、割と20日以降ってめっちゃ電話増えるんですね。気持ちはわかるけどね、違うタイミングでかけてきてくれる方がまだいいんじゃないかなとかちょっとだけ思っちゃったりとかしてね。まあここまでにしますね。はい、そんな5月25日の朝です。私まあおかげさまで ゴールデンウィーク寝込んだ体調っていうのもぼちぼちぼちぼち上り調子になってきてるかなって感じで、で消耗してしまった分を本当にもう取り戻すために5月を生きてるような感じなんですが、おかげさまで今年もですね、年に一度のすごい楽しみにしていた新茶のお新茶の茶摘みに行ってきました。去年と同じお茶屋さんに行って茶娘の格好をして摘んでまいりました。で、去年と同じ一緒に行ったお友達と、あともう一人来年は誘ってくださいっていう感じで、割とこうすごい興味があるって言ってたことを、お声掛けして、で行ってきたんですね。そしてこうとにかく楽しいっていうのもそうなんだけど、五感が茶摘みという場所にでお茶摘みの経験をすると、私たちの持っているこの五感がですね、全部ひたひたに潤うんですよ。でもそれがたまらなく楽しくって、生かしていただいてるんですよね。で非常に恵まれているなと思うんだけど、私小さい頃からお茶運いいんです。美味しいお茶に巡り合い続けて今まで生きて、今日まで生きてるんですけど、お茶運めっちゃよくって、それで今住んでいるところが狭山茶の特産地なんですね。産地なんですよ。で私住んでるとこは本当にこう幹線道路と商業施設とか公的なものばっかりがあるとこだから畑はないんだけど、本当にもう1キロも先に行ったら茶畑しかないみたいな感じのところで、すごいのどかなところとのこういい具合に混ざり合ったところなんですけどね。2年続けて同じお茶農家さんに行かせていただいてて、でそこのお茶農家さんがですね、割とこう朝の情報番組とか夕方の情報番組とかで割とこう中継で出るとこなんですよ。でそういう中継で出るから行ってるっていうのではなくて、そういうの近いと、そういうお茶農家さんが近所にあるんですね。本当に恵まれてるなと思うんだけど、そんなのでちょっといろいろ行かせていただいてて、いろいろ教えていただいて、楽しいひとときを過ごしてるんですけど、とにかくそのお茶の香りで嗅覚ですねをこう潤わせで、お茶を摘むという行為でこう触覚ですね、手触りっていうものをちょっとこう味わっているし、満喫してるし、あとはそのお茶畑の色ですよね。本当に綺麗なんですよ、お新茶の畑って。もちろん新茶じゃなかったとしても茶畑ってものすごい綺麗な緑なんだけど、ですごい綺麗で、で空もおかげさまですごい天気に恵まれて、青い空、白い雲、緑一面緑の茶畑みたいな、すごい素敵な環境で、で湿度がなくて風がすごく心地いい風が吹き抜けてみたいなところで、そういう意味でこう触覚もそうだし、視覚ですよね、目で楽しむこともさせていただいたし、で言うまでもなくお茶をいただくっていうことで味覚を味わえたし、お茶の葉の天ぷらとかを出してくれたりもするので、そういうのでこうね、美味しいものをいただけたりとか、美味しい飲み方を教わったりとか、あと自分で実際に摘んだお茶ですぐその場で手もみで新茶を作って持って帰れるので、そういうところでこう触れたり匂いを嗅いだり味わったりっていうところでもいいですし、あとはその聴覚でいうと、そのお茶のこう効能もそうだけど、こういう食べ方ができるよとか、こういう入れ方をするとこういう味になるんですよとか、もうそのお茶うんちくですよね、お茶のいろはみたいなものとかっていうのを本当にその楽しそうに嬉しそうにこう教えてくれるわけですよ、惜しみなく。でしてくれると本当にありがたいなと思うし、でそのお世話してくれた女性のスタッフさんとかも、男性も女性もいらっしゃるんだけど、もうその女性のスタッフさんとかもそのあまりにもそのイベントが、茶摘みのイベントとか、そうに実際にお茶の入れ方とかそういうのがもう好きすぎて、気がついたら中の人の方になっちゃってたなんて楽しい話も聞かせていただいたりして、非常に五感がね潤うんですよ。 なのでね、来年ももちろん行くことになっているんです。これを聞いている一緒に行った配信のみんな、そのつもりでいてください。後で個人的にも連絡します。で、実際にプライベートの方の SNS で、茶摘み行ってきたみたいなことをちょうどポロッとしたら、もうそれを見た子が来年は私も誘ってくださいっていうのをちょっと言ってくれたりしてるので、楽しみが増えて、そうやって興味持ってくれる人がいるっていうのはすごくね、日本人で良かったと思うんですよ。ねえ、外国人の方も本当グリーンティー好きでね、いろいろ来るっていう、国際交流としても来るし、インバウンドの旅行の方とかでもこう美味しいって言って、なんか実際に茶摘みに来て喜んで帰るって方もいらっしゃるそうなんですけど、本当にお茶の美味しさとかさ、お米の美味しさとかって本当に日本人で良かったなと思いますもんね。豊かだなと思いながら、おかげさまでいい時間を過ごしてまいりました。お新茶はね、本当に今って感じですけど、割とこう通年で茶摘み体験っていうのはさせてくれるそうなので、ちょっと時期はずれてでも行ってみたいっていう方がいらっしゃれば、真夏とかだとちょっとね暑いんであれですけど、いろんな時期にいろんな体験できるのいいことだなと思うので、ぜひぜひまた皆さん、興味がある人ご一緒できたら嬉しいなと思っています。今日のお話に入っていこうと思うんですが、本日のお話はですね、肩書きを外したあなた、いや私、自分自身のことですね。肩書きを外した自分のことを大事にしましょうというお話でございます。昔々、その昔ですね、家電が主流だった頃、っていうのがありました。で、この配信聞いてくださってる方は基本的に40代50代の女性が多いので、あと男性も40代50代の方が多いんですけど、どうしてもターゲットそこにしてるっていうのもなくはないのではないかって感じだけど、その辺の方たちだとこう家電で自分のプライベートの電話がかかってくるっていうところで、なんかね、いろんな経験があるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、家電が主流だった頃っていうのは、プライベートの用事でも何か、そのちょっとした仕事関係とか、バイトでも何でもオフィシャルなことっていうんですかね、何々ちゃん、明日さみたいな、どこどこ行かないみたいな、映画行かないみたいなプライベートな電話から、ちょっとなんか申し送り的な電話みたいなのも含めて、どっちでも必ず肩書きを名乗ってたんですね。なので、松岡と申しますがっていう風にただ電話をかけても、相手さんが、先様が私のことをよく知ってれば、ああどうもこんにちはこんばんはみたいなのはあるけど、どちら様みたいなことってのは割と普通だったわけですね。それは逆もしかり、うちにかかってくる電話でも、どういった方みたいなこととかっていうのはあったわけですよ。で、それがよく昭和のホームドラマであると、好きな男性がからの電話をお父さんが切っちゃうみたいなことを、ホームドラマ的なもの ありましたでしょ。昔はそんなのうちにはいないガチャンみたいなのとかもそうね、あったと思うんですけど、そんなこんなでどんな時でも肩書きを名乗ってたわけですね。それが会社とかそういうとこでもそうだし、出身の学校とか、あとは住んでる地域みたいなのとか、そういうところでも、あと同級生のとかね、なんかそういうところでこう、あと何々、例えば中学校時代のクラスメイトだった何々です、クラス会のご連絡でみたいなのとかさ、なんかそういうことって結構あったわけですよ。今はね、直に携帯電話にかかってくるのがほとんどですから、登録してあればこう誰からかっていうのは分かるし、そんなに誰これみたいなことをちょっとこう疑わなくてもいいかなっていうのはあると思うんですけどね。そういうことも含めて、でも携帯だったとしても、一応それはそれなりにオフィシャルな関係性だったら、なんていうの、こう 何々保険の営業のなんとかですが、今お電話よろしいですかみたいな、ああなんとかさんすいませんお電話ありがとうございますみたいなことってあると思うんですね。もっと細かく言えば、何月何日頃これの件についてお電話を差し上げたいんですが、 ご都合よろしいですかみたいなのを1回 LINE だメールだで投げて、お待ちしてます、じゃあその時にみたいな電ってなってきてるじゃない今。だから随分そういう意味では楽になったかなとは思うんですが、それでもやっぱりメールでも何でもよっぽど気心の知れた同級生とかそういうのじゃない限りは、まあ基本的に何かしらの肩書きは名乗りますよね。でみんなそれなりに肩書きってのを持ってると思うんですよ。でもこの肩書きが多ければいいとか少ないからいいとか、逆に多いからダメ少ないからダメという話ではなくって、皆さんの中でまあおのおのね、まあ純粋に単純にどんな肩書きが自分に日常的に存在してるかなっていうところをちょっと気にしてみてほしいんですね。で例えば私ですと、まあセラピストの松岡さんっていうのもそうだし、音楽をやっている松岡さんっていうのもそうだし、まあそういうな感じで漏れなくこうそんな肩書きとかっていうのはついてきますよね。とかまあまあまあさっきも言いましたけど、この配信聞いてくださってる方っていうのは往々にしてまあ40代50代30代の方もいらっしゃるんですけど、まあそれくらいの男性女性が多いから、そうなってくるとなんかアラフィフの女性とかアラフォーの女性男性とか、あとはこう埼玉県出身とか在住とか、まあ私群馬出身ですけど群馬とか、あと何々駅が最寄りとか、何々線沿線沿いの人とか、あとはどこどこ学校出身卒業とかね、そういうのもあると思うんですね。まあ公的なものが自分の肩書きに入ってくるっていうのあると思うんですね。と思えばもうちょっと身近な属性が入ってくる、何々ちゃんのお母さんとか何々ちゃんのママ、あとは何々ちゃんのおばあさま、おじいさま、まあおじさんおばさんっていうのもまあありますよね。うん、そういうふうに入ってくることもあれば、あとは何々さんの奥さんとご主人とか、なんかこう自分の伴侶の連れ合いみたいな言い方もされることもあるでしょうし、あとは何々家のお嫁さんっていうのもありますね。とかあとはそのどこか何とかの何々家の奥様とかもあるし、あとは何々さん家のお嬢さん娘さんみたいな、あの何々さん家のご長男さんですよねみたいなこととかもあると思うんですね。そんな風にまあ血縁とか婚姻関係から派生する肩書きっていうのもあると思います。あとはその子供とかを通した社会的なつながりですよね。まあママ友とかパパ友って今言うの、まあそういう子供を通した親同士の関係性 PTA とかもそうかな、入ってくると思うんですね。あとは大きく言うと日本に在住している女性とか日本人女性とか、そういう言い方もできるし、西暦や干支で何年生まれの人っていうのもありますね。あとは、血液型とか星座とかそういうところでのくくりっていうのもあります。まあそんなことも肩書きっていうのっていうふうに、まあ、思われるかもしれないんですけれども、でもそういう分類をすることによって、別にだからそれがいいとか悪いとかではなくて、でそういう分類をすることによってこう物事を整理するとかなんかこうってことはあると思うんですよ。だし、まあ、そうに自分自身がそういうところに整理することによって人付き合いが楽になってくっていうのもあるでしょうし、まあ、そうにすることによって何らかの肩書きが自分にはいつもなんか気にしちゃいないけど乗っかってんだなみたいなこととかっていうのもあると思うんですね。でその肩書きを使ったり当てはめたりして社会に参画してるし、なんならその肩書きでお給金賃金をもらうだろうし税金も払ってる。 でもどれかが欠けたとしてもしっくりこないことってあるだろうし、まあ、なかったとしても困らないかもしれないけれども、でもどれだけどこかだけが突出しててもしっくりこないっていうのはあると思うんですね。だからどれだけ自分が努力して頑張ってもあの家の子だからねみたいなさこととかね、あのなんだっけフリーアナウンサーの高橋真麻ちゃんがあのどれだけ頑張っても秀樹の子だからみたいな言い方をされるのがすごく辛かったみたいな、うん、あの親とかもだからすごく自分が特別扱いされないようにすごい厳しく育てられたっていうとこもね、彼女もよく折に触れて言ってるけど、そういうこともありますよね。でまあ特に女性はこう特定として持っているもの、女性というあのいわゆるその生まれた時の性別ですね、でを特性としてその他の人と違うことを悩むんですね。で他の人と同じことに安心するっていう傾向が女性はあります。男性はどちらかというと他の人と違うというところに強みを感じます。ですのでこれちょっとあの興味深い例えなんだけど、女性は他の人と違うことに悩んで他の人と同じことに安心する傾向があるんですってなってくると、豊満なバストを持っていることを羨ましがるんです。まあ、羨ましがるし豊満なバストを持っていても悩むんですよっていうような属性があるわけですね。だけども男性は自分が他の男性よりも大きかったりみたいなことだとしたら悩まないそうなんです、脳の特性上。でさらに言うと女性は悩みがないことも悩むし不安がないことも不安があるんです。でちょっと特性があるのね、ね、これ傾向としてね、脳の構造上なんですけど、で前にも配信で話したかもしれないけど、人間の脳っていうのはこう危機管理防衛本能でちょっとネガティブ寄りにあの意識をするようにっていうふうにできているので、あのもうそこはしょうがないっちゃしょうがないんですけれども、で、まあ、女性ってあのそういう特性があるんですね。あの極端じゃないにしても多かれ少なかれあるんですよ。だからなんか羨ましいって言われても、いやでもねそんなことないんだってとかね、あのお洋服がさ選べないしみたいなこととかねあるわけなんですよ。で私たちは育ってくる過程で、特に昭和生まれ平成育ちは個性を大事にって言われててもみんな同じを強要されてきたんですね。だから目立個性なんかあなたらしさみたいなのもあるけど、みんなと同じでいろっていうのもめっちゃ言われてきてるから、で学校生活とかでもみんな同じみんな同じみんな同じって言われてて、ある日突然社会に出るとあなたの個性ないのみたいな風になっちゃったりするので、なかなかしんどいっすよね。ってなってくるとはみ出すことも怖くなっちゃうし、またはみ出してないことにも不満があったりするわけですよ。矛盾してるようだけどね。そこはあの肩書きにも入ってくるわけです。誰かと同じ肩書きとかまたは似たような肩書きを持っていると安心するものの、みんなと同じ肩書きだと私って特別じゃないのかもしれないっていう不安を抱くんですよ。さあ人間って面白い。でこれがいけないよっていう話ではないんです。だってみんなここで葛藤してきてるんだもんね。ね、いけないよっていう話でもないし、あの自己責任だよっていう話でもないんですよ。なので皆さんが保持している肩書きは誰かと同じかもしれないし全然違うかもしれない。でもその肩書きがあることで今の皆さんを構築するアイデンティティの一つにはなっているだろうと。だけどもその肩書きがもしなかったとしたら、あなたは自分自身をどのくらい大事にできますかというところに着眼していただきたいです。もう一回言います。 あなたが保持している肩書きは誰かと同じかもしれないし、全然違うかもしれない。その肩書きがあることで今のあなたを構築するアイデンティティの一つにもなっていると思います。だけれども、その肩書きがなかったとしたら、あなたは自分自身をどのくらい大事にできていますか、というものの見方。母でもない、妻でもない、娘でもない、どこぞにお勤めの、どこぞにお住まいのあなたでもない。ただそこにいる、ここの配信に耳を傾けてくださっている皆さんは、皆さん自身にとってどんな存在ですかと。あらゆる肩書きを外したあなた自身は、もしかしたら一見思っている以上に小さい存在のように感じるかもしれない。なんもねえじゃんみたいなやつですね。だけれども、あらゆる肩書きを外したあなたはすっごく人間らしくて素敵なはずなんです。だから友達が慕ってくれたりとかするわけだし、だからなんて言うんだろうな、違う立場の人と仲良くなれたりもするし、だからまあ同じ立場かもしれないけれども、そういうところの条件を外しても、肩書きを外したあなたという人間に魅力があるから、なんかこうつながりができてったりしていくってことですよね。面白い、興味深いって思ってもらえたりするわけですね。まあ、ちなみに私はあらゆる肩書きを外した自分自身のことを、まあ割と気に入ってます。まあちっぽけだなとか、なんもねえじゃんとか、あのただの怠惰な49歳なんですけどとかしょっちゅう思うけど、でもそこも含めてまあまあいいんじゃないっていうふうに思えるように、やっぱ年々なってきてるかなって思うんですね。こういうことをやってる私だから私が好きみたいなのじゃなくって、まあ怠惰な49歳なんだってばみたいな、近くにあるツタヤに行こうと思ってかれこれ3日行ってないんだよねみたいなことを平気で言える私です。大して遠くもないツタヤにね行けば用事が解決するのに、なんかめんどくさいんだよねみたいなので足が遠のいてる自分がいるんです。でもそれも悪くないみたいな風に私は思ってます。でと同時に、私自身も〇〇って何か特定の肩書きがあることが苦しくってしんどくってめんどくさくて逃げ出したくって、でもそこから逃れるってなってくると自分自身を全否定しちゃうんじゃないかみたいなもどかしさっていうのもすっごい抱えてたし、そういう経験やっぱしてるし、どこまでもそれが追いかけてくるっていうのもあるし、逃げても逃げても追いかけてくるっていうのがあるし、何かあるとそこにすぐなんかこうスゴロクで言ったら振り出しに戻るみたいな感じになっちゃうこともあるしね。でもそういう経験もたくさんしてます。だからそういうところでこう怠惰な49歳と言っていながら、そういうもどかしさもいっぱい経験してるから、やっぱそういうのがしんどいっていう人の気持ちも痛いほどわかる。でだけど、その嫌だなとかしんどいなっていう肩書きだけで私自身がですよ、が評価されるのは、ほんのちょっとした凝り固まった人たちの目線に過ぎないなと。明らかにそこの属性で生きてる自分よりも、今生きてる自分の方が人間的にはよっぽど時間長いわみたいな部分ですよね。っていうのもやっぱり持つようにしたし、でもそんな大したことないわみたいな風に思える時は思っとくっていうことで、いろいろそういうことでこう今自分が生きているっていうところでたくさんトライアンドエラーをして見つめてきたんですね。なのでまずいろんな属性肩書き持ってるますね皆さん。で持っているんだけれども、何の肩書きも外した自分自身っていうのをもっともっと大事にして、もう何ら問題はない。むしろそっちを大事にすると生きていく上で持っていかなくちゃいけないとか、持たざるを得ないとか、まあ、漏れなくついてきたみたいな肩書きが楽になってくる。 何の肩書きもない自分自身ってものを悪くないねっていうふうに思えていると、別な肩書きが来た自分でもなんか面白く思えたりする、興味深く思えたりするっていうのがあるので、ぜひ肩書きを外したご自身ということを大事になさっていただきたいと思うんですね。で、肩書きを外した自分自身っていうのは非常に人間臭いです。そこをいいじゃんっていうふうに思える、それがすごく楽な生き方の一つだなというふうに思うんですよね。今日はそんなところでお話をおしまいにしたいと思います。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。今日から始まる1週間が皆様にとって最良でありますように。